さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブルのスノーです。前回緊急時というか、なんて言うんでしょう、トラブルみたいな話をしたんですけど、うん、あれ、後でちょっと思い出したことがあって、ね、
うん、
撮影中に、撮影中でもないか、準備中だったんですけど、
うん、
ある会場というか、ホールで、ね、うん、で、2階席の張り出してるとこあるじゃないですか。こう大きなホールって2階席とか3階席って、
うんうんうんうん、
1階席の上にちょうど真下にいたんですね、張り出しの、
うんうん、
そしたら上からiPhone が落っこしてきまして、
え、マジで？
マジで、
うわ怖っ。
はい、僕のところは撮影用にこう2、3個席もらって、三脚とか立ててあって、
うんうん
うん、もうお客さん入ってで来てたんですよ、
うん、
で、かなり、いっぱい入っていった状態で、で、うん、僕のその空いている席と、隣を開けてあるんですけど、
うん、
その向こう側はもうお客さん座ってたんですよ、
うんうん、
ちょうどそこの間に落ちてきたんですけれども、
うん、
すごい音がしてガチーンって
感じ。
まさかそんなもの落ちてくるとは思わなかったんで、自分の機材かなんかあったのかってすごい焦ったんですが、したら見たら、ちょうど iPhone がそのお客さんの足元に転がってまして、これ一体何っていう感じで、だから、上から落ちてきたっていうのに気がついて、みんなそこに1階席にいた人はみんなびっくりして上を見上げたら、なんかちょっと子供を、というか、高校生ぐらいなのかな、顔が見えまして、落としたとか言って下から聞いたらなんか引っ込んじゃったんですよ、顔がね。
あ、そうなんだ。
え、何あれとか言って、でも電話だから取りに行くんじゃないとか言って、分ぐらい経ったら多分その親がと思われる人がですね、すみませんってこう、電話って感じで降りてきたんですけれども、それまでにもうすでに下の方ではかなり険悪な雰囲気になりますよね。
そりゃそうだよね。
こんなもん落としてきてっていう感じで。で、結局、あるこ
う
発表会なもんですから、大体みんな知り合いらしくて、
はいはいはいはい、
すいませんって、恐縮しつつ来た人に、文句の一つも言ってやろうって感じだったんですけど、あら、何さんみたいな話。
そうなんだ。
知り合いだったっていう。なんですけれども、
いやでもね、
当たらなくて幸いだったんですが、
大怪我じゃ済まないかもしれないよね、下手したらね。
電話なので、それほど大きくはないんですけど、
うん、
ただその話をしてたらですね、カメラマン仲間で、うん、ああ、あそこはね、2階からカメラを落としたカメラマンいるんだよ。
本当に廃門どこじゃないね。
そうそれは客入れ前だったらしいんですけど。
ね、
でもね、ああいう2階席のホールって一番先端まで行くと結構怖いところはありません？
いや、
2階席とか3階席とか。
そんなに何回も行ったことないけど。でも、席の前にちょっとなんか、スペース的なものがあったりしません？
あ、そうですね。ホールの設計というか、それにもよるんですけど、高さがね、あんまり高いと、一番最前列で、高いと見えにくいじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか。
壁が。だから、座ってちょうどいい感じの、あんまり目線に入らない感じの、へりというか、ヘリになってるヘリという高さしかないので、立ってあそこを歩くと、腰ぐらいっていうか、で、そこのホールは、あれがついてるんです。そこに傾きがついてるんですけど、外側に傾きがついてるんですよね。デザイン上なのかな、
はいはいはいはい、
一番てっぺんが平らじゃなくて、
うん、
塀の上みたいに平らじゃなくて、外側というか、落ちる方に あれが、ああいうのなんていうんですか、パー、テーパー、
うんうんうんうん、
斜面になっている。
うん、
で、なんかそこに乗っけようものなら一気に滑り落ちるっていうか。
ああ、なるほどね。
いう感じでもあるし、
うん、
まあ、あの、そこでふざけ合いでもしたら、まあ、落ちる人もいるかなっていう。
怖
なんか、やっぱり、転落防止にあのネットが張ってある、
うんうんうん、
ネットがちょっと出てるようなそういうところもありますし、
うんうん、
全くそういう、でもそういうのは少ないですよね。
あ、そうなんだ。怖いね。
で、なんかそのうち今度本当にね、もうもっと大きなものを落としてとか、あるいは人が落ちてとか、あるかもなと思うと、僕はあのそれからですね、撮影の時はそこのそういう真下に行かないで、まあ前に出るか引っ込むかっていう、右下には行かないっていう。
なるほどね。
そういう風にちょっと気をつけ
て。ちょっとそれ撮影注意するってのとまたちょっと違うような気がするけど。怖いね。
怖いですね。
まあでも撮影する方で言えば、そのカメラ置く場所とか、
はいはい、
結構気にしないといけない、
うん、
買ったりするよね。
そうですね。
僕あの運動会の撮影の時に、あの運動会ってトラックの外側から撮るっていうの知らなかったんですよ。
あ、あ、そうですか。
うん、うん、あの、ま、要は走ったりするときはね、
はいはいはい、
あの要は人がなるべく多く入るようにしようとすると、外側から撮る方がこう綺麗にカーブのところとかでラインになるとかって、なんかそういう話があって、で外側ででも親御さんがいたりとか学校のテントがあったりするじゃないですか。で一回ね、そのテンスタートのリレーでスタートに並んでる人たち、要はバトンを受け取るのに待って、バトン取ったら振り向くじゃないですか、
はい、
走る方向にね、
はい、
でそれをここら辺を取ろうかなと思って、カーブに入る手前ぐらいのところだったんですけど、外側行ったら、まあ、学校のテントが張られてる場所だったんで、
はい、
その足元あたりに陣取って取ってたんですよ。でサブの 30D の方をね、ちょっと下にその柱の本当の足元ぐらいのところの自分側に置いてあったんですけど、
はい、
要は後半になってきたらなんか盛り上がっちゃって、あの府警の方とかバーってそこら辺に寄ってきたんですよ。で、はい、なんかこう後から後から後ろから来る、来て押されちゃうんでしょうね。で、なんかその置いてあるそのテントの内側の方まで入り込んで来ちゃって、はい、まあ踏まれるっていう感じではなかったんですけど、ふと見たら結構その父兄の足がカメラのそばにいっぱいあって、あ、自分の前に置いといた方がいいわと思って自分の前に置いたりしたんですけど、なんかちょっとそういうなんかポッとなんかの時にフットカメラ置く場所って、その落っこっちゃったりとかね、さっきの話じゃないけど、そういうのはないにしても気をつけないといけないかなっていうのはありますね。はい、ということで、あ、ハンスケです。私は、なんか通常お仕事じゃない仕事を今いろいろと立て込んでおりまして、
はい、
通常の仕事どうしようみたいな、ちょっと焦っております。
はい、
はい、そんな状況でございます。で、今週はポートレートのお話をしようと思ったんですが、その前にそのポートレートといえばということで、セルフポートレートか、
はい、
のお話を来週あたりしたいなと思ってるんですが、その代表的な作家さん森村さんのお話を
い
きたいと思います、
はい、
で、その前に辰巳さんから写真をお送りいただきました、
はい、
熱いもの、ブレてる選手権。
はい。
選手権、何でも選手権で調べてる。はい。夏休みの宿題ということでね、我々、パーソナリティ群も全員、出しましょうということでやっております企画でございます。リスナーさんの方からもぜひお送りいただければと思いますが、熱いもの、熱の熱いと気温の熱いどっちでもありです、
はい。
それでなおかつブレている写真ということで、夏休みの宿題になっております。ぜひ、フルってご参加いただければと思います。辰巳さんの方送っていただいてね、僕返事もせずな状態だったんですけども、スカイプ等でお知らせいただけおりまして、写真無事見れてるんですよね。
あ、大丈夫ですよ。
ちょうどそのバタバタし始めた頃だったんで、はい、僕何も見れてもいないんですけど、無事いただいておりますので、
はい。
9月前に発表という形を取ろうと思いますが、全然私取っておりません。
はい。
目処も立っておりませんという感じですが、どうですか、はい、なんかこんなのにしようっていうのはあります？もう撮った？
あのね、うん、そう、この間すごい熱い撮影があったんですよ。まあ地元の祭りなんですけど、
うん、
まあそこのメインステージに、出演する団体に依頼されまして、
うん、
何時間ぐらいかな、1時から3時の間と、
うん、
5時から7時の間って2回あったんですけど、
うんうん、
はい、炎天下の駅前の広場で撮影をしておりまして、
うん、
これはやっぱり暑くてブレるもの撮れるだろうと思って、
うん、
撮ってみたんですけれど。
おお、そうなんだ。やってみたな、
はい。やってみました。でも仕事の撮影なのに撮れるわけなんですけど、
うん、
まあ音楽とか、まあそういう出演、バンドだったりダンスだったりするんですけれど、
うんうん、
ちょうどいいやと思ったんですが、
うんうん、
明るいからブレない。明るいからブレないっていうか、
うん、
どうしてもシャッタースピード速くなっちゃって、
うんうんうん、
なかなかブレないっていう。
ああ、なるほどね。
じゃあやっぱ夕方かとか思って、
うん、
夕方にも挑戦はしてみたんですが、
ほう、
うん、夕方はさすがにちょっといい感じでは撮れましたね。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ、じゃあもう、
ただ暑いかどうかはちょっと別に。これ暑いって言えるのかなっていう。
っていう状況なの、ね、
夕方なので、綺麗なんですけど、
うん、
実際はほら、もう湿度は高いし、
うん、
蒸し暑いし、
うん、
あ、でも人の多さが暑そうに見えないもないかなって感じが、そういうことにしてお
く。はい。
はい、
まあ、そんな感じで募集しておりますので、よろしかったらご応募いただければと思います。はい、はい、ということで今週は、森村康政さんのお話いきたいと思います。
ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、
カリダオネ、
ワンナイズ、ロンドンのハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラダ、チーズ、肉、ハンバーガー、おでん、たこ焼き、あられ、ケーキ、ピザ、アイスピザ、ブルー、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラダ、チーズ、肉、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられ、せんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスピザ、
ブルー、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラダ、チーズ、肉、
はい、これこの番組で何回か名前出てたんですよね。
そうですね。
僕土砂日に見に行った時に、あ、そういえば森村さんってなんか相撲さんからお話聞いたような気がすると思いながら、
はい、
見に行ってきたわけですが、これ何の時に紹介してたんでしたっけ？
もしかしてセルフポートレートってやってましたっけ？やってましたっけね。なんか、何の時かもちょっと忘れちゃったんですけど、もしかしたらその土砂日ではすでに、この、 フォトスクランブルを始めてから何回かやっていたのでは、あの森村さん自身の展示をやっていたような気がしないでもないんですけれども、はいはい、
それがあって紹介してたんですかね。
なのかな、
うんうんうん、まあ、まあちょっとかなりのね、あの番組でも話しましたけど、1時間あったかないかぐらいのバタバタな感じで見に、とりあえずでも見ときたいなと思ったのもあってですね、ざっくりと見てはきたんですが、すごいですね、この、なりきり具合が。
そうそうそう。半端じゃない感じです。
いやー、なんか面白いとか思って見てきたんですけど、なんかね、映像ものも結構多くて、
はい、
あの、モンローに扮して、どっかの大学かなんかであれしてたのかな、あの、要はあの地下鉄の風ですかと舞い上がるの、はい、大学だったと思うんですけど、はい、生徒さんいっぱいの中であれをやっているとかね。
すごいシュールだ。
すごい、なんかいろんな、あとなんだっけ、あの舌出す人、
アインシュタイン、
うん、
はい、
アインシュタインさんとかね。でもアインシュタインのはね、なんかあんだけなんかいろいろきっちりやってるのに、アインシュタインのはなんかその化粧とかあれが分かるような感じだったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、あれズラだ、ズラのあれ境だったかな、なんかね、うん、あれって思う感じだったんですよ。アインシュタインのは。でも他なんかすごいなんか完璧っていうのとまたちょっと違うかもしれないけど、すごい作り込みですよね、
はい、うん、そうですね、まあ、実は僕写真集というか印刷されたも、写真集は持ってないんですけど印刷されたものとか、うん、あとこの何者かへのリクイエムはちょうど NHK でやっていたので、
うん、
その番組は見れたので、
あ、そうなんだ、
映像作品とかは随分うん、やってましたし、本人がね、うん、あのこう解説をしてくれますので、
あ、そうなの、
はい、あの、はい、なんと、お茶屋さんの、自分の実家のお茶屋さんの、
あ、はいはいはい、あったあった、
うん、あれはほんそのちゃんと残ってるかというか残してあるらしいんですけれども、
へ
え、お茶屋さんのまんま、
うん、
そう、今すぐ商売始められますみたいな感じのまま、あの、残してありまして、
うん、
そこに行ってという、あの、インタビューを受けるっていう、そういう、
へぇ、
まあ、解説してくれるっていう、そういう番組だったので、すごく、うん、あの、面白かったですけどね。
うん、
あと、あの、なんか、あれですよね、あの、硫黄島みたいな、硫黄島みたいな、あの、戦場のやつですね。
はいはいはい、はい。
戦場の頂上の芸術か。あれの、あの、映像も全部見れましたし。
うんうんうんうん。
まあ、それに関わる、なんかいろんな、あの、思いとかも全部、いろいろお話をされていたのかな。
へぇー。あ、それ見たかったな、は
い、それを見て、なんか、納得しちゃっていいかなと思った。
うん、そうなんだ。
まあ、あの、ほとんど5割に近い感じの時だったんでね。
ああ。
1週間後ぐらいにはもう、終わっちゃった感じだから。
ああ、なるほどね。それな、再放送かなんかだったのかね。
いや、普通に日曜美術館だったと思うんですけどね。
そう、会期前とか会期直後、始まってすぐぐらいとかやれば。
ね、いい話なんですけど。
うんうん。うん、確か、あ、そうだった。
結構終わりに近い感じです。
あ、見たかったな
ぁ。あ、そうそう、あの、あれですよ、あの、対談相手は、菅三淳さんでしたっけ、あの、作家で大学教授の。
あ、ごめんなさい、そういう人じゃない。いや、有名な人なの。
有名な人です。
そうなんだ。
あ、いろいろ政治関係とかでも、
あ、はい、
いろいろ顔を出してく
る
方が、
ほうほうほう、
あ、インタビュアーだったんですけどね。
うん。
うん、なんか二人の対話は、まあ、歴史、なんていうんでしょう、こう、美術と 文学、まあ文学って言ったらいいのかな、うん、それぞれの、こう、現代でも、象徴的な二人なので、
うん、
面白かったです
。
僕は、戦場の旗、なんだっけ、戦場の頂上の旗も面白かったけど、
うん、
夜のウラジミールって、
うん、
これは誰だっけ？ウラジミールはレーニンなんだっけ？
うん。
レーニンですよね。が、演説するやつを。
あ、はいはいはい、あったあった。
大阪出したっけ？尼崎出したっけね。実際、実際にあれをこう、やったのは尼崎だかど
う
か、
うん。あ、そうなの？ほうほう。
関西。確か尼崎じゃなかったかな。
うん。
で、実際に出てくる人もそこにいる。暮らしている、
うん、
まあ、特にそういう日雇い労働とかされてる方々にお願いして、
うんうん、
群衆になってもらいって、
ほうほうほうほう、
そういう作るまでの、やってる最中の映像とか出てて、すごい面白かったですね。非常に、まあ、プロパガンダって感じが、
うんうんうん、
プロパガンダをプロパガンダしてるっていう感じが、非常に面白かったんですけど。
うん。なるほどね。あ、もう、関西でやってたんだ。
うん。あ、そう、鎌ヶ崎ですね。ごめんなさい。多分大阪愛林地区でやったって書いてたの。
へ
ぇー。鎌ヶ崎じゃなくて鎌ヶ崎。
はいはい。
はい。
もしもし。
はい。あ、
あ、はい。
言ってしまってました。
はい。
で、まあ、僕は別になりきるわけではないんですが、うん、セルフポートレートのものは意外とというか結構撮っておりまして、
うん、
自分ではそうではないと思うんですけど、どうももしかしたらナルシストかもしれないんですけど、
うん、そんな気がします。
はい。森村さんはどうなんでしょうね。ナルシストなのか、そういうところとは離れての表現なのか。
うん、
でもなんか、こう根底というか、
うん、
こう非常に原始的というか、うんとこう、深いところではそんなような気がしないでもないんです
よ。はい、高野僕の方で紹介してもらったんですけど、森村さんのね、なんかその、終作っていうか、いろんな人の作品、絵画とか、
はい。
絵画だけじゃなくて、インスタレーションとは違うのかな、美術作品なんかの、森村さんがなんか有名な人の作品を真似して描いたものとかっていうのはいろいろ展示があるみたいなんですよ、
はい、
それがなんかね、いや、それをなんて言ったっけ、贋作っていうのとまた違うんだよね、
はいはい、模写ですか？
あ、模写か。
はい。
なんだけど、もう、オリジナルになっちゃってる感じの作品が多くて、で、その人の、模写する元の方のテイストが入ってるんだけど、もう森村さんの中で消化されて、オリジナル作品になってるっていうようなのが多かったんですよ。
はいはい。
で、この何者かへのレクイエムっていうのも、その中身としてはそういうことなのかもしれないけど、
はい、
例えば写真とかね、ポートレートみたいに撮ってるようなやつなんかだと、もうどれだけ似せるかみたいな、
はい、
感じのとこあるんですけど、そっちの方はなんか本当に、そこからこうインスピレーションを得てオリジナルみたいな模写っていうのとちょっと違う感じだったんですよね。
はいはい。
まあ、ナルシストなのかどうかっていうのは、そっちの方を見ちゃうと、なんかそういう感じじゃないのかなと思って見てたんだけど、まあでも最初の、何者かのレクイエムで流れてたモンローとかは、
はい、
うん、 ナルシストなのかなって最初ちょっと思ったんだけど
、はい、うん、ね、まあ実はまあそういうセルフポートレートってなりきりフォトっていうのはなかなかあるけど、うん、ここまでなんですよね、あの芸術作品っていうか、
うん、
ね、今コスプレとかで非常にあれだけど、うん、それとは違う別な見られ方というか、
うん、
まあ、要するに美術館にちゃんと写真展ができるっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そういう扱いっていうのはなかなかなくて、
うん、
この差はどこにあるのかっていうのも、それも気になるっちゃ
う。ああ、そうだよね。
まあでも多分、世界中広いから、もしかしたらいわゆるなんとかっていうアニメにコスプレした人を撮って、うん、それで写真展っていうのもありなのかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
まあこの場合はその本人がね、こうあれに問わず、
なん
てい
うん
で
しょう、
テーマというかその、テーマとしているものの、
うん、
まずこう今日その社会的な、
うん。
ね、こう重要性って言ったら変なのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりそこが違うのかもしれないですね。
ああ、うん、そっか。要はその誰かになりきるものっていうか、なりきる人たちをどういうふうに見せるかっていうことなのかね、はい、テーマにするとか。なるほどね。まあでもそうだよね。なんか冷静に考えたら、ね、コスプレ、自分でコスプレして、その写真が、土砂火で写真って大々的にやってるってことだもんね。
そう、まあそうなんですけど。はい。まあそこら辺が面白くて、
うん、
面白いというか、まあ森村さんの森村さんらしいという、
うん、
ところなんでしょう。
うん、
ね、まあただ、単純にコスプレっていう概念っていうかね、そういうところから、うんうん、見ると、日本人ってコスプレ好きなんじゃないかと僕は思うんですよ。
うん、
日本人こう歴史的に何て言うんでしょうね、
うん、
大化の改新の時代からコスプレ好きなんじゃないかって気がしないでもない
です
か。
そんな時代から？
はい。いや結局ほら仏教とかあっちの大陸からの文化っていうものを意識して、
うん、
それをこう取り入れていくじゃないですか。
うんうんうん、
で多分そういう意味ではこう何か別な形っていうか別なものだったり別な表現だったりってそういうものに対してすごく憧れというか、
うん、
そういうのが強い人たちなのではないかなと思うんですよね。
うんうんうん、
でもほらまあ仏教から始まり、
うん、
特に最近では明治維新後の、
うん、
あれはまさしくコスプレ以外の何物でもないよねとか思うんですけれどもね、
うん、
明治時代こう特にヒゲとか、
ね、ああはいはいはいはい、
で未だにこう明治が好きな人はヒゲ生やして、うん、僕別に明治好きじゃないんですけど、ね、明治天皇風ヒゲとか生やしてる人が出てきたり、
はいはいはい、
教育者で出てきたりしてちょっとびっくり仰天みたいな時あるんですけど、
うん、
でまあ今のコスプレブームになってるんですけど、
うん、
まあ結局文化ってその文化とはコスプレそのものなりって言いたくなる時があるんです
そんなに
いやかなり日本においてはそれはこうすごく強い原動力になってるんじゃないかなって気はしますよね。まあ森村さん自身がそれを意識してるかどうかは分かんないんですけども、なんか全体的にそんな気はするんですよ。でこれからはもうすでにそういうムーブメント始まってるんですけど、
うん、
コスプレする方じゃなくてされる側になりつつあるっていうところがまた面白くて。
される側？
される側っていうのは、アニメとか、
アニメ
キャラクターとか、
うん、
どんどん世界に広がって、
う
ん、
そういうことか。
ますね。
はいはいはい、逆にね。
逆にね。
うん、
まあ、そういう意味では、こう、 文化としては進化しつつある分野っていう。
ああ、なるほど。それは、そうだね、そういう。ああ、なるほどね。
思って、うん、この間、あの、名古屋でね、そういうのが、うん、イベントがありました、とか言って、世界中から集まって。
あ、そうなの？
うん、あったみたいですよ、名古屋で。世界中からコスプレイヤーが集まって、うん、サミットみたいなことをやっているっていうのを見てですね。うんうんうん、まあ、あの、こう、すいません、ちょっと文化論になって、申し訳ないんですけど、うん、なんか、異質なものに対して、相手と相手に、こう、交わるというよりは、同化してみせると、とりあえず、丸く収まるんじゃないかっていう、そういう、あれがあるのかなとか思ったりする。
ああ。
特に日本の場合は。
はいはいはいはい。
だからまあ、特にま、今度戦後ね、
うん。
堀村さんもこれ結構戦後っていう、戦後と戦前っていうところをちょっとテーマにしつつあるのかもしれないんですけれども、
うん。
うん、急にアメリカかっていうかね、
うん。
米化というよりはアメリカナイズ、
うんうんうん。
ライフスタイルに、
うん。
なっちゃったっていうの
が、はいはいはい。
いいとか悪いとかじゃなくて、
うん。
されたとかしたとか、いや違うんだとかいうんじゃなくて、やっぱりそれは下敷きにあるこう習性なのではないかと思うので、
うんうん、
今後その真似するものがなくなった時どうすんだっていう、それの方が心配なんで。
でもそのさっきのコスプレじゃないけど、要はそのアメリカナイズされてそれがかっこいいとかさ、それに憧れるとかっていうのは時代として確かにあったと思うんですけど、でも逆にそれがまた戻ってたりもするんじゃないの？
うん、まあそうですね。
うん、まあ食に関してもね、はい、日本食見直そうみたいな話もあるし、逆に向こうの人たちが、
そうそう、
日本食に注目してたりとかっていうのもあるしね。
うんうん、確かに、まあ納豆とかお豆腐とか、
うん、
流行りみたいですし。
そう、納豆豆腐いいっすよ。
まあそんな、プライダーからのこういう、特に森村さんのこれを見てからね、
うん、
コスプレっていうのはそういうムーブメントが、ムーブメントと原動力が我々のこう日本の中には血が流れてるのかなとか思いつつ、自分もコスプレまではいかないんですけど、なりきって写真に撮ろうか撮ってみようとか、これでも僕昔からちょっとありまして、まあ、仕事始めた時に特に感じたんですけど、
うん、
やっぱり撮ってるだけじゃダメなんですね。特に人間の場合は、相手が人間を撮るっていう場合はですね。
はいはいはい。
まあ、その勉強っていう上でなんですけど、うん、勉強、うん、研究というかね、
うんうん、
やっぱり撮られる立場になってみないと、うん、なかなかいい写真は撮れないんじゃないかなっていうのが。
うんうんうん、うん、それは、うん、思いますね。なんだっけ。その、まあ、写真ももちろんそうなんですけど、ちょっと話それると、インタビューものとかね、
あ、はいはい、
した時に、やっぱ、どういうふうに、こう、自分が質問した時に相手がどういうふうに、こう、受け止めて、どういうふうに答えるのかっていうのがわかんないから、やっぱり一回そういう誰かインタビューしてくんないかなとか思う時があったんですよ。で、まあそんな話をね、クリラジの方でしたら、やっぱりそのインタビューされてみるとなんかわかるものがあるよっていうのを聞いたことがあって、
ね、
もちろん写真もね、こうカメラ自分が向けることが多いけど、向けられたらどうなのかっていうのは、
ね、
うん、ね、その、そう、スモーさんのなんか写真を、この番組始めた頃だったかな、した時に、なんか、撮られるプロでもあるんだと思ったんですよ。
いや、そう
です。その頃からなんかそういうね、自分でっていうのを研究されてたからだと思うんですけど、ね、コツとかいうのをこの番組で、撮られるコツみたいな、番組で紹介したこともあったと思うんですけど、カメラ向けた時の反応が、プロとか
思う。いえ。まあ、 っぱり、まあ、営業写真館的な、うん、あの授業とかそういうのが最初にあったので、うんうん、学校とか行くとね、
うん
うん、あの先生は特にそういう話はしないんですけれども、うん、やっぱりいろんな現場を見ていると、
うん、
あの、あとカメラマンって特に著名なカメラマンはポートレートかっこいいんですよね。大体。
はい。それはセルフポートレートは。
まあセルフじゃなくても、
あ、
セルフも結構かっこいいの残してる人もいっぱいいますし、
うん、
あの他の人に撮ってもらった時も、
うんうん、
やっぱりかっこいいんですよ。
うん、
あの別にその姿形ではあのいいとかイケメンだとかそういう意味じゃなくて、存在自体が非常に生き生きとしてるし。
うん、
こうなんていうんですかね、親しみもあり、
うん、
ある程度カリスマ性みたいな、
はいはいはい、
オーラもありみたいな、
うん、
そういう人たちが多いので、
うん、
やっぱりそれは憧れますよね。
うん、なるほどね。そうか、やっぱりその撮られる側の、まあ、勉強っていうのもあるだろうし、はい、研究っていうのもあるんだろうけど、はい、セルフポートレートでも分かってくるものってあるの？
あ、
自分自身がカメラを、はい、まあ、物理的に自分がカメラを向けるわけじゃないけど、あの、構えるわけじゃないけど、自分自身がセッティングして自分がカメラを向けるわけじゃないですか、はい、自分に対して。人に向けられるのとまたちょっと違うような気がするんだけど、 でもなんとなくそこからこうカメラを向けられた状態にはなるわけで、そこから何か分かるものってやっぱあるの？
分かるものというか、うん、あの演技力ですかね、それは。
ああ、なるほどね。
もう、ほら、相手がいないので、本当にセルフポートレートで、まあ、リリースだったり、
うん、
タイマーだったりした場合は、
うん、はいはい、
反応する相手がいないから、まあ、そこは演技力が試されるっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
これはね、ちょっと、うん、話が、他の人には分かってもらえるかどうか分かんないんですけど、ほら、最近キーボード一生懸命弾いてるじゃないですか。
はいはいはい。
でね、黙って真剣に弾くと全然つまらないんですよ、後で聞いてみると。
うんうんうん、
で、こう自分に魔法をかける。例えば、向谷実る風とか、スティービー・ワンダー風とか、別にそうじゃなくてもいいんですけど、そうするとなんかちょっと、後で聞いても、やっぱりメロディーがちょっと楽しそうだったり、
うん、
なんて言うんでしょう、ちょっと別ななんかテイストが出てくるっていうのがあるんですが、
はいはいはいはい、
やっぱり写真撮るときも、自分で自分を撮るときも、なんかやっぱり、うん、それこそ森村やすまさ風とか、
はいはいはいはい、
そういう感じで、ちょっと頭の中にこう、まあ、こうイメージを作ってみると、
うん、
それはそれでまた違う自分が見えてきたりして、
へ
ー、面白いですね。で、まあほら、やっぱり自分っていつもは鏡で見るぐらいで、
うん
うん、あと鏡もさ、ほら、あんまりまじまじと女性じゃないから、もうね、中年のおじさんが自分の鏡見て、肌、
うん、
肌のツヤがとか言っても、まあ、シミができたなぐらいなもんですから、
はいはいはい、
あんまり見ないじゃないですか。
うん、
そういう意味では、やっぱ写真で見て自分でプリントしたり、現像、まあ、モニターで見たりした時の衝撃っていうのは、やっぱりすごいものがあります。
はいはいはい。
これは、嫌だっていう、嫌な人の方が多いと思うんですけれども、
うん、
まあ、一種マゾ的な快感、うん、もあります。
ああ、いや、ああ、そうか。そう、M な感じがあるの。
あと、うまく撮れたんだ、
うん、
ナルシストな感じもある。
ああ、なるほどね。
すごく、なんていうんでしょうね、マスターベーションっぽい感じなんですけど。
いや、なんていうんだろう。その、スノーさんが撮られるのもすげえプロだと思った印象が残ってて、で、自分で撮られることってもうあんまりないんだけど、なんかの時にこう、写った自分の写真見ると、すんごくこう、なんていうのかな、嫌なんですよね、やっぱ自分の写真って。すごい好きだらけっていうか あの、まあ、見てくれ自体もあれなんだけど、あの撮る側からしたら嫌な人だよねこの人っていうなんか愛想がなかったりね、あのブサイクだったりとかって思うと、だから嫌だっていう頭があるから、自分で自分のポートレート撮ろうなんてっていう感じがずっとあったんですよ。だけどその撮られる側の感じとか、そのどういう風なに撮られるのがいいのかっていうか、じゃあ撮るときどうしたらいいのかっていう風にいろいろ考えていくと、やっぱりやってみようかなって、ちょうど思いかけた時にこのネタが上がっていたのですごく興味があるんで、また来週にでも、セルフポートレートをスノーさんがどんな風にしてるかとか、どういう風に撮るといいよとかっていうなんかコツみたいなのも含めて、回を改めてしっかりこのセルフポートレートはやってみたいなと思いますので、ぜひ皆さんも三脚ご準備の上今度はね、あの夏休みの宿題パート2セルフポートレートにしよう
か。パート2あるんですか？いや、それはちょっと
え、だってスノーさんも楽ちんじゃないの？いっぱいあるでしょ。
まあ、ありますけどね。
夏休みの宿題、なんか第1弾だかパート1だか、そういう言い方をしてたと思うんですけど、第2弾かパート2かはセルフポートレートを。あ、でも、出したくない人もいるだろうから、ちょっとそこら辺は、身内だけのネタにしようか。
まあそうですけどね。まあ出したくない人もいるだろうから。でも身内だけの人も出したくないっていう、
はい。あ、そっか、いるのか。
まあ、あの、なんて言うでしょう。こう、なりきりフォトみたいな。そういう意思、あの、かっこよく撮る方法って実は、あの、いくつかあって。
うん、
まあ、そういう裏技的なというか、
うん、
紹介できればと思う。
ぜひ。
はい。
じゃあまた、まあ、次回か、まあ、その深い間空いちゃうか分かりませんが、
はい、
近いうちにこのセルフポートレートを、ご紹介をしたいと思います。はい、で、最後に告知、ご紹介、
ね、はい、ご紹介があります。はい、はい、ですね、あの写真学校時代の学生さんなんですが、
うん、
もう6、7年、
うん、
の制作期間と言うのではないかという。確か、卒業後ぐらい、制作ぐらいからのテーマ
で
作られていた写真がようやく写真展という形で、
はい、
発表になりましたので、
はいはいはい。
はい、ですね、元木幸太郎さんという、
うん、
はい、テーマは七夕というテーマ、
はい、
タイトルですかね。
うんうん、
です。場所は、東京都新宿高田馬場ですね、
うん、
はい、ギャラリーバーというのはすごくおしゃれなバーですけど、ギャラリーバー26日の月というところです、
うんうん、
はい、あの、まあ、リンク等はあのあちらに、ブログに貼らせていただきますけど、
うん、
あの8月1日から15日、
うん、
でバーなので、
うん、
時間が18時から翌2時っていう、
うんうんうん、
完全な夜行性な感じ
です。スノーさんにぴったりです。
ぴったりなんですけど。で、まあ日曜日は、18時から、24時まで、
うん。
ただお盆期間中は、10日から15日はさすがに午前2時まではやりませんっていうことで、
あ、なるほど、
24時までっていう形です。
いいですね。バーでギャラリーなんだ。
はい。ここ、あの、彼からその DM 来るまで知らなかったんですけれども、
うん、
あの、最初からギャラリーバーという形で、開いていたらしくて、
うんうん、
もうかなり、なんていうんですか、かなりの、数の展示を、まあ、10年、うん、10年近いのかな、
うん、
あの、展示をされています。
あ
の、見てたら僕の知っている写真家の方も、
う
ん、あの何人もやっていてびっくりしたんですけれども、
あ、そうなんだ、
はい、何人かやっててびっくりしました。
へ、
そうですね、もうあのここのホームページに一応本人の、うん、はい、 インタビューみたいのも、
うん、
でいます。
うん、
はい。
あ、本当ね。
はい。
うん。
で、いいんじゃないかな。まあ、僕の印象ですと、
うん、
彼って文学系な感じの青年なんですよね。
うん、
だから、まあ、その文学系な感じと、写真がどういう風に混ざり合っていったのかっていうところが、
うん、
すごく興味深いところ。
なるほど。
です。
でも制作期間が5、6年っていうのはすごいね。
うん。そうですね。はい。
うん。七夕にはどんなんでしょうね。
はい。まあ、はい、ちょうど9、ん ?8 月はね、
うん。
あれ、旧暦の七夕なんですけど、なんか北海道では8月が七夕だったんですけど。
あ、そうなの？
うん、そうなんですよ。
へ
ぇ
もう、
うん。旧暦がどっちかよくわかんないんですけど、
うん、
僕も七夕って言うと8月っていう
イメージなの？
イメージですね。
へぇ
こっちに来て7月に七夕やってて、なんでって感じだった
んですよ。そうなんだ。
そうですね。なんか、まあ、ちょうどいいってはちょうどいいっていう、
うん、
感じ。
なるほどね。
はい。
うん、
ぜひ、お酒飲まない人はどうしたらいいんだろうって、僕は明日行くんですけど、どうしたらいいのかなっていう。
あ、明日行くんだ。
はい。
うん、
はい、はい、
うん。
まあ、そんな。
まあ、ソフトドリンクぐらいあるでしょ
う。あるでしょうかね。収録というか、インタビュー取れたら、
うん、
話聞いてこようと思っております。
はい。まあ、入場料はないけど、なんか飲み物とか、
じゃ
あ、でもチャージがいるのか。
チャージってちゃんと書いてありましたんで、もしかしたら僕は、チャージ、今までの生涯の中で初体験かもしれません。
そうなの？
はい。こういうとこ行かないしね。
うん、そうかそうか。はい、あ、そうだよね。飲まないんだもんね。
飲まない。必要がない。
そうかそうか。はい、ということで、元木幸太郎さんの七夕だ、ギャラリーバー26日の月、高田馬場で開催されるようです。8月1日か8月15日ということで、ぜひ、お近くの方は足を運んでいただければと思います。5、6年の制作期間で七夕ってどんなのかすごい興味がありますが、はい。また、園さん、インタビューが取れれば、またご紹介できればという感じですよね。
はい。
はい。ということで、お届けしました。ちょっとセルフポートレート、ちょっと、強化週間じゃないけど、
は
い、月間にするほど数はないかもしれないんで、今週、また次回と、
はい、
お届けしたいと思っております。お届けしましたのは、ハズケと。
はい。久しぶりに二人だけの収録だったので、なんか常に喋っていなきゃいけないっていうのが結構大変ですね。
喋ってください。
はい。
はい。
そうでした。
はい。ではまた来週。
はい。